この黙示録に2人の女性が出てくるんですよね、
うん、
それは
1人はあのお腹に妊娠して、
うん、妊娠して黙示録12章だったかな、はいはい、あのそしてそこから子供が出てきたら、うん、竜は、うん、あのその子供を殺そうと待ち構えてるわけですよ、うんうん、でもその子供は、うん、あの手に挙げられて支配するっていうのは、これはイエス様を指していて、イエス様を生み出すあのイスラエルのこう国家っていうか、つまり神の選びの民のことを言っているね。そしてあの、神の花嫁としての女性は、これエルサレム、新しいエルサレム、
はい
はい、花嫁と書いてある、はい、だから神の花嫁としての、うん、あのこの女性というのは、うん、あの人々なんですよ ね、
うん、そうですね。
そしてそれはただ昔のイスラエルだけではなくて、うん、イエス様を信じる人たちの群れなわけ、
うんうん、
そしてそれがエルサレムを作っているわけですよね、
うん
うんうん、都を作っているわけです、はい、私たちもあの生ける石となって、うん、その、 あの都を作っているわけ、うん、でそれに対応する女性っていうのが、うん、あの大妊婦だ、
はいはい、
そしてそれは大いなる都って言って、うん、ね、あの、
大いなる都、
つまり人々から、うん、都って人々ができてるんですよ、うん、そして酔いしれてるわけ、
うん、
自分も酔いしれてるわけです、うん、杯、
はい、
酔いしれてる人々、うん、そしてあらゆる国の人たちも酔いしれてる、
うん、
つまり酔っている人々の群れを会員のその女として描いていいんじゃないかな、
うんうんうんうん、
つまり
だからそれはカバールも含めてっていうことですか。
あと、
カバールっていう、
カバールね、
うん、
獣と住人の王たちは、うん、この女を冷めた目で見てるんですよ、
うんうん、
酔ってないですよ、
うんうん、
そこで出てきている酔ってない人たちっていうのは、うん、銃の角と獣なんですよ、
うんうんうんうん、
あらゆる種族、あらゆる民族の水の上に座っていて、うんうん、そして地の王たちは、うん、地の王たちもこれと会員してるわけ、
うんうんうん、
そしてこの女は、うん、あのこの杯を手にして、
うんうん
うん、で目論んでいるのは、うん、10人の王たちと獣はこのものを、この大陰婦を、うん、裸にし、うん、惨めにし、うん、ね、ついには火で焼いてしまう心を、うんうん、みんな心一つにして計画してるわけ、
うん、つまりか、使っているけれども、うん、憎しみを持っている、
そうそうそう、
そうだよね、
だっていうことですよね、
そうそう、酔わせてるわけ、
うん、
乗っけて、
うん、
酔わせて、
うん、
そして酔わせることによって生徒の血がをゴンゴン飲んでるわけね。だから悪魔から見たら酔わせてていいわけですよ。でも酔わせてる状態だけではなくて、ついには滅ぼしたいんですよ。で悪魔は滅びの子でしょ、完全なる滅び、ただ酔わせる人じゃないんですよ。あの最初にその悪魔が、あのイブを誘惑するでしょ、
うん、
最も狡猾で、だから酔わせてって酔わせて終わりじゃなくて、完全に滅ぼすことが奴らのゴールなわけ。
その奴らと酔っている、
うんうん、
その関係、
うん、
そしてカバール、ディープステイト、
うん、
そしてネフィリムの子孫、
うん、
その関係が、うん、ちょっとは分かんないんだけど、
OK、あの10の角っていうのは、うん、10人の王でしょ、
はい、
で彼らは まだ国として権、国としての、
うん、
あの権威を受けてない、
ね、受けてない、うん、
だからどこの10の国について、うん、ヨーロッパのあの国だあの国とあの国だなっていうのはちょっと違うと思うんですよね、うんうんうん、国として権威を持ってない、
うんうん、
でも権威を持ってるわけ、
うん、
ちょっとカバール的だね、
うん、カバール的である人はそのビッグテックではないかって言ってる人もいますよね。でもそれはビッグテックもカバールだし、
うんうん、
それはそのディープステートだし、
うん、そう、
でも酔ってる人たちもディープステートなんじゃないの？違う、あのインダイインクとともに、
あの本当に本当にわずかな、
うん、
あの 1% 中流っていうのがほとんどでしょ、
うん、
中流と下層が、
うん、
1% に満たない人が例えばあのそのビッグテックの中でも、
うん、
その一つか二つだけでもね、うん、国全部の予算を持っているとか、
ね、
うん、でそれが国というよりも世界中に影響を与える力を持っているわけでしょ、うん、こういうふうに今見たら分かるのなんか4つの、ね、製薬会社がもうこういうふうに支配できるし、あの同じ CNN で喋っていることが NHK でも喋ってるし、世界中にバーンってこう影響あるよね。だからあのこの者たちがあのなんていうんですか、あの
だからもしかしたら彼らは冷めた目で見てるっていう
こと、そうだと思う、自分たちがこう考えてるんだと思います
。じゃあそのなんていうのかな、カバールの中でも、
うん、
トップの人たちがこの10人の、
うん、かもしれない、ね、
王っていうか、そのリーダー格
の、そうそう、あのダニエル賞の中で、
うん、
その3本が抜けるわけでしょ、はい、
うん、
彼らの中でも、うん、分裂
があるもんね、
あるよね、うん、獣のこれから獣をこう導く中で、つまりあのサタンがあの入る時、あの3つは、
うん、
あんたち何やってんだっていうね、うん、あの抜き落とされることもあるわけね、
うん
うん、だからあのカバールの中でも、
うん、
そういうぶつかり合いっていうのがある、
うんうん、
あってもおかしくないよね、
あって当然ですよね、
うん、
彼らはこう誰かを助けるとかそういうんじゃなくて、
うん、
まず自分の人たちの集まりだから、
うん、そうで今までは酔わせることが、
うん、
あの自分たちのこう世界支配に都合がいいかったけど、
うんうん、
もうなんていうか邪魔になってきた、
うん、
民主主義とか自由とか、
うん、
ね、それは単になんか騙すための、
うん、
あのスローガンだったわけで、もう十分騙したし、それがこう面倒くさい書いて自分たちに面倒くさいように働くなら、もうなんていうか通り抜けてもうやっちゃうっていうね、
うん、
もう力でクシュッとやれそうになったら、もう そっちの方に移るっていう、
うん、
本当は騙し続けたかったかもしれないけどね、うん、彼らが欲しいのは崇拝なんで、
うんうん、
のでももうそれがもう表に出ちゃったら、
うん、
あのもう力でやっちゃう、
うん
う
ん、
う
ん、なるほど、
うん、今あのだからそういう酔っている社会の代表が僕はもしかしたらアメリカとか、
うん、
あと西洋の国々ね、
うんうん、
そういうところなんじゃないかなと、
彼らの中でも騙し合いがあって、
うん
うん、そしてあのやっぱり大物と小物がいて、
うん、
大物は小物を騙して、
うん、
こう泳がせて、
うん、
いろいろさせて、でも
小物は自分もその何ていうか支配する側に行けると思ってるけれども結局は裏切られて、
うんうん、そうね。すごい今あのたくさんのこの、あらゆる悪は金銭に対する悪、
うん、
あ金銭に対する愛ね、
うんうん、
その欲が絡んでつ、ね、はらんで罪を生み出すという状態だと思うんですね。であの正しい人いないから、
うん、
みんなあのなんか自分の欲に駆られている部分っていうのがね表に出始めていると思うんですよね、うん、神様憐れみのうちにあのこの社会がどういうものであるのかということをあの暴露してくださってるんじゃないかな、うん、であの神様はトランプを使ったんだと思うんですよね、
うん、
馬も使ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そのディープステートのプランがそのままうまくいかない、
うん
うん、それであのちょっと彼らの計画はあのスムーズなあのこう、計画だったと思うんだけど、うん、人口削減とかね、うんまあ、結局ゴールは滅ぼすことなんで、うん、そして悪魔に対する腹いせをしたいんだと思うんですけど、それが
あの悪魔に対する
腹いせ、あ神様に対する腹いせ、
うん、
悪魔はね、
うん
うん、それがうまくいかない、うん、あのちょっと、彼らが想定してなかったことが起こっちゃった、
うん、
でそれはやっぱりあのそういうさっき言ったみたいにあの支配者たちの間でも、
うんうん、
その争いがあるわけね、
うん、
あのアンチキリストはあの北の王って、
うん、
あの表現されているけれど、うん、あの南の王と戦うでしょ。それだけではなくてキッテムの船がやってくるっていうのがありますよね、
うん、あります
ね。それで北の王は驚き慌てるっていうね、
うんうん
う
ん、
そういう箇所があります。つまり、
うんうんうん、
アンチキリストだからって言って、
うん、
あのもう安泰というわけではないです、
うん
うんうん、つまりそこにかなりのこうぶつかり合いと戦争、
うん
うん、そういうものがあるわけ ね、 そうだね。で立ち向かうだけの他の勢力もあるわけ、そういうあの状況だと思うんですよ、
うん、少し見えてきました、
うん、
絵が。
そうで悪魔に取り憑かれているんで、うん、悪魔の最終的な怒りをぶつける相手っていうのは、うん、イエス・キリストと子羊と子羊に従う者たちなんですよ。でそのこっちの方の勢力もますます悪魔崇拝に入っていく、
うん、
あまりもうカバーを、
うん、
カムフラージュはお互いしなくなる、
うん、
主に従う方も表に出てくる、
うん、
あからさまに悪魔に対抗してくるし信仰前にね、もうなんていうか、まあ、それこそリバイバルみたいなことが起こるんじゃないかな。で賢い者は大空の輝きのように賢い輝いて多くの人を義に導くってやるでしょ、
うん、
そしてあの彼らは自分の衣を白くするために刃にかかり、うん、で倒れるっていう、
うん、
で主に従おうとする者はあの本当に命を惜しまないで、
うん、
イエス様にどこまでもついていくというのが出てくるし、彼らはあの大いなる技をするでしょ
う、うん、
そして反対にこっち の、
うん、
あの悪魔の側も、うん、彼らは生徒に打ち勝つ権威を与えられるってやるでしょ、
うん、
だからあのすごい迫害が起こると思うんですよ、うん、でもまた同時に地は女を助けたってやるでしょ、
うん、
プロパガンダ、
うん
ね、あの 竜の口から、
うんう
ん、あの水が川のように流れて、うん、女を押し倒そうとするでしょ、うん、つまりプロパガンダによって、うん、あのクリスチャンに対する憎しみとかね憎悪を引き起こそうとすると思うんですよね。でも血は女を助けた、うん、飲み干したってあるでしょ、
うん、
飲み干したらその勢いで女を倒せない、
うん
ね、 今例えばこうプロパガンダに対してこの地上の人たちはだんだんうんざりしてきてる、
うんうんうん、
ね、悪魔の口から出てくるこの、
うんうん、
プロパガンダっていうのは、うんうん、何ですかこれ、本当につじつまが合わない、ね、のはこっちのこのニュースのソース、プロパガンダの方こそなんかこれ本当にプロパガンダのなんかそういうふうにしてなってきてますよね。そうするとクリスチャンを攻撃する、あの女とそのイエスをの証を守る者たちを竜が追いかけるんだけれど、あの地が彼らを助けて飲み干して地が女を助けるということになってくるんじゃないかな。だから、
なるほどね、聖書を信じてなくても、
うん、
最近いろんなまあいろんな、
うん、
まあ、グループというか、うん、部類の人たちっていうか、そういう人たちがそういうプロパガンダに対して反対してることを自分でこうブログとかなんとかで、ね、言い始めてますよね、うん、お医者さんもそうですね、うん、だからそういう人たちによって助
ける、今度そうね、ターゲットが、うん、必ずターゲットはイエス・キリストと聖書とイエス様を信じて従う人たちになってくると思うんですよね。彼らはこの聖書の言葉をもとに悪魔をどんどん暴露していくと思いますね。それに対して悪魔も自分の時が短いのを知って本当に激怒しているわけね、暴れまくろうとしているので、それを知っている聖書を信じている人たちっていうのに対して本当にそいつらを追いかけて滅ぼそうとするんですよね。それが黙示録の13章、追いかけるところは、12章ですね、はい、
うん、
そっか、その地が水をこう飲み込むっていう、うん、書いてあるもんね、はい、そういうふうにね、
そうですよね、
うんうん、
でダニエル書を読むとその北の方が南の方を攻めるっていうのがありますよね、うんうんうん、エジプトだと思うんですよね。エジプトの地はそれを免れませんってね、
うん、
この北の王ゴグがもう本当に、襲ってくるときに何らかの、まあ、エジプトはイスラエルとつながりがあるんで、
う
ん、
ありますね、
ね、それを助けようとするエジプトっていうのは、
うん、
滅ぼされることになると思うんだけど、うんでもそれをしているその北の王に対してキッテムの船がやってくるとか、東からと北からの知らせが彼を驚かすとかね、こういうことが2回あるんですよね。そのたびに彼は怯えて逃げる、北の王は、
じゃあやっぱり計画通りに行かないっていうことだよね。
そうですね、うん、そしてそれに対抗する力もあるわけね、近づいてくるとやばいって言って逃げるね、そういうでも最終的には悪魔の力だと思うんですけど、竜の口から、預言者の口から、ね、獣の口からその汚れた霊が出てきて地の王たちを召集するわけね。その時にはもう全部がこぞってハルマゲドンというか、それは、まあ、最近ひとしずくでは分け合いましたけど、単なるその地上の戦いではなくて、そんな何億もね、南の王と戦う意味もないし、そしてそこそれだけの集まる場所もないの、もっとそれは彼らがハルマゲドンっていうのはもっと集会の山というね、ヘブル語のその名前にもうちょっと近い、メギドの丘というよりも、そっちの方がもっと素直に、で集会の山となると、これは 彼、天使たちがかつてそこで集まったりとか、うん、そうするもっと霊的なもの、
うんうん、
霊的な戦い、まあ、こっちがもしネピリム系の、
うん、
軍勢になっていくなら、それはありえますよね。の堕落天使たちの知恵と霊感によって本当に戦う相手っていうのはもっと霊的な戦いになっていくんじゃないかなと。
なんかロード・オブ・ザ・リングみたいな、
うんうん、
話聞いてた。
そうですね、
うん、
でも霊と地球が、
うんうん、
霊と 霊の世界と現実の世界が融合していく、
うん、
最後の最後は
そんな感じになってくる。そうですよね、うん、
不思議だな、不思議な
ねえ、
うん
うん
うん、
でもそうだよね、例の世界からイエス様が来るんだもんね、
うん、この戦いっていうのが本当にこう限られた期間なわけでしょ、
うん、
でその限られた期間についてかなり詳しく書いてるわけね、うん、それは私たちがその情報によって、うん、本当に耐え忍ぶことができるようにだと思うんですよね、うんうん、一番苦しい時、うん、細やかに教えられるじゃないですか、うん、私たちが本当に暗闇と試練を通過した時、
うん
ね、僕はノートがたくさん自分の日記はその時いっぱいになっちゃいます、うん、簡単に、
うん、
なぜならすごい励ましの言葉、うん、そしてたくさんのことを主が明かしてくれるから。でもそういう試練じゃなくて、うん、本当に平穏な時、
うん、
そういう時っていうのはあんまりもらわないですよ、うん、単なる日記、あ今日はどこどこに行って何かをしたということになっちゃうんだけれども、戦いを通過した時こそすごいたくさん の、うん、この指示っていうか教えてもらうことがありますよね。でこれ戦いを通過する最悪の時に、向かうから、うん、こと細かに前もって話してくれてるんですよね。これはすごい励ましだと思います、うん、
そこが、
ね、
やっぱり、
うん、
警挙が、
うん、
観念偽善という、
うん、
多くの人たちはまだそれを、うん、言ってるんですけど、
うんうん、
もし観念を通らないで、
うん、
イエス様のところに行けたらこんな素晴らしいことはないと思うんだけれども、うん、じゃあなぜこんなに詳しく何度も何度もどういうことが起こるって聖書に書いてくれたのっていうこと、
う
ん、もし私たちがそこを通る必要がないんだったらね、
うん、
だからそこがどうしても納得できませんね、うんうん、私は景況観覧期前の警挙っていうことも今まではずっとそんなことありえないって、うん、結構かたくなだったんですけど、うん、今は もしそうだったら嬉しいなっていう感じで、うん、私はもし十分な聖句でそれを証明してくれるなら、うん、私はオープンですよっていう、うん、ことなんですけど、
うん、
でもやっぱりね、そうなだったらなんでこんなにたくさん、
うん、
主は残してくれたの？
うん、そうですよね。
ってことがあるでしょ、
うん、生徒の忍耐と、うん、そして獣が女とイエスの証を守る者を追いかけるわけでしょ、うん、そして女は一時と二時と半年の間荒野で養われる場所が備えられているわけでしょ、うん、もうたくさんのところね、これは全ての観難の後
で
ね、天には人の子の印が現れる
わけでしょ。それイエス様の言葉です
よ、ね、うん、そうですよね、うん、だからそしてその観難が縮められないなら、
うん、
誰も、ね、救われるなら、でこれをなんていうかテト将軍とかアンティオコスの時だっていう人がいるけれど、うん、これはその時その時で全部つながってるんですね、
うん、
で最後にその時何度も出てくる、
うん、
でその時人の子の印が天に現れるのを見るってやるから、これは、まあ、もちろん歴史を的に似たようなイベントが、うん、1回2回あったかもしれないけれど、うん、でもこれは本当に最終的な成就が 人の子が天に天の雲に乗ってやってくるのを私たちが見ることにつながっていると思うんですよね。だからそこにこれ観覧の後ってあるので、イエス様がやってくるのは観覧の後だと思うけどね、
うん、私もそれは思います、
うん、でももしそれがね、その辺で違う意見を持っていると、うんうん、まあ、それは信じたい人はそれで結構なんだけど、うんうん、でもだいぶその生き方っていうかね、うん、この心構えが変わってくると思いますね、うん、
準備してたのに、うん、それをしなくて済んだって言うんだったら、うん、ああよかったってなるんだけど、
うんう
ん
う
ん、準備してないでそれが起こってしまった時っていうのはすごく大変ですよね。
神様ある意味のうちに獣の刻印というのがどういうものになるかというのを、うん、なんかこの、ワクチンを通して、うんね、そして監視社会が本当にどんどん厳しくなる、うん、そしてワクチンパスポートとか、うん、いろんなことをこうなんていうか情報を入れて、うん、私たちの心を備えてくれというのは、ね、いよいよだなって、ね、そしてなんとか私たちが信仰をかに立っていれば道はなんとか開かれる、ね、大変だけど観覧に向かってるんだから、ね、でも自分からはい打ちますっていう愚かなことをしないなら私たちはなんていうかしないことがね、それが耐え忍ぶことであり信仰を保つことにつながっていくんですよね。なぜなら獣の刻印っていうのがどういうことを私たちにもたらすかっていうのを分かってるわけだから、それは獣の刻印を受けた人は、ね、獣と同じような裁きを受けるわけでしょ。で今ワクチンの人に及ぼす可能性っていうことについていろいろ警告を発している科学者たちのことを言うと、あ、これは本当に獣の刻印の性質にすごく似ていると思うじゃないですか。そして自分が自分でなくなる、そして自分が本当に霊もそうだけどコンピューターっていうかそういう電子機器か電波かなんかで自分の思考さえも影響を受ける可能性があるということをこうほのめかされているということは、もっとこの獣の刻印に対して警戒させてくれるじゃないですか。これは神様が印をね少しずつ与えてくださっているんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。
うん、それを観覧は通過しないからっていう、うん、もうそういう解釈を前提に見ると、うん、何にもそういうことが関係なくなっちゃうでしょ。自分はそんなところ通過しないから、うん、その前に主が取ってくれるからというね、うんうん、すっごくちょっとこう心構えっていうのが
違
っちゃうね。
ただ不思議なのは、うん、そのような観覧前景況を信じている、
うん、
終末論の専門家たちも、うん、終末論を一生懸命教えるわけですよ、
うんうん、
でも観覧期通過しなかったらそんなこと知ってもあんまり役に立たないし、うん、なぜそんなに知る必要があるのっていう私は疑問なんですね、うん、なぜそんなに一生懸命教えるの、もし、
う
ん、その前に
そうだね、
景況があるんだったらって考えますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういうふうに言うんだ。
信じてなくてもすごく
終わりが来るということ
、一生懸命警告してるわけなんですよ。
警告なのか希望というか、今大変になってきてるじゃないですか、うん、でも今も上げられるから大丈夫だよって言ってね、
うん
うん、でもそれってなんか今まで何度も景況はすぐ起こるということを言われていて、そうでなかった人たちっていうのはね、
ね
なんか 何度も起こってきましたよね。
そうですよね。
この終わりの時にあたって真の勝者っていうのが誰かっていうね、2つのことが2箇所ね、こういう面白いことが書いてるんですよね。獣に生徒に打ち勝つ権威が授けられたってあるんですよね。でもそれどこだったかな。黙示録13章の7節ですね。
7節か。
読んでみてください。
そして彼は、
これ獣のことですよね、
生徒に戦いを挑んで、これに勝つことを許され、さらに全ての部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。
そうですね、これは獣が勝つということを書いてますよね。でもまた同時に黙示録の17章を読むと、17章の14節、
彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。
はい、そうですね。だから、獣は彼らに生徒に対して戦いを挑んで勝つことを許されるんだけれど、でもこの子羊と子羊にと共にいる召された選ばれた忠実な者たち、これ生徒のことですよね、も勝利を得るんでしょうね。つまりこの地上においては、生徒はこの獣の勢力によって迫害され、刃にかかり、また自分の命を失うということは、これは地上的に見たら獣の勝利なんですよね。でも死を通して勝利する、命をさえ惜しまずに証しをするということだよね。だから子羊がたどったその道を私たちもたどるように見本を示してくださってるわけですよね。これが私たちが勝利なんですよ。命を惜しまずに、証しをして、そしてクリスチャンとしてね、信仰を否まないということが勝利なわけですよ。
そうですよね、その通りですね。
だから信仰の戦いを立派に戦い抜いてということがあるわけね。
それは過去にもローマで あの迫害の時、焼かれて殉教した人たちとかね、獣によって、コロセオムで殉教した人たち、
いますね。
自分の信仰に固く立って、
黙示録の12章の11節、
12章の11節ですか。11、兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。
だから証しの言葉によってね、子羊の血、もう子羊が私たちのためにの本当にあがなってくださったわけですね。血によって、イエス様の血によって、もう勝利はそこにあるんだけど、でもその信仰告白をする 証しの言葉なんですよね、イエス様こそ私たちの王であり、獣が王ではないということを私たちが断言するわけでしょ。それはイエスへの愛のゆえにそうしますよ、ね、だからイエス様とのつながりというのはすごい大切になってくるわけ。イエス様とのつながりがなくて、ただこう獣の刻印を打つと地獄に落ちるからというだけでは、その打ち勝つ力が僕はないんじゃないかなと思う。ちょうどロシアの、ところで、信仰を否定しないとあなたたちはこの氷の上で死ぬよって言った時に、こう裸にされて、行くクリスチャンを見て、信仰を否定する人も出てくるわけでしょ。でももしね、イエス様との毎日のつながりがあるなら、もうじきだよって言ってくれる、もうあなたは私のところに来るんだよって言ってくれる主の御霊の声に励まされると思うんですよね。でもそのコネクションがなくて、ただ頭の中でね、刻印受けちゃったら地獄に落ちるというその恐れだけではこれできないですよ。それは本当の生きた信仰じゃない、毎日主との交わりの中にあるから死をも恐れないんですよ、
ね、死に対するかあの見方が全然違いますね。ますよね。
もう卒業です
という、あ、楽しみに、この苦しいこの日4での生活が終わって次に行けるんだってすごい嬉しい、ワクワクした気持ち、
ね、
この地上での生きるということは日々死ぬことだから、自分に
ね、
まあ、なんかそういう話を初めて信仰に入った人たち聞くとなんか恐ろしいねなんかでも、自分に死んで主に生きるっていうのは、本当は本当の楽しみですよね、主が神の恵み深い愛の霊が自分たちを通して働いてくださっているっていうのをね、
そこに触れるとやっぱりなんていうの、こんなことで悩んでくだらないって思っちゃう
そうですよね。それを日々感じてると、あ、そうですかって、命を取ってくださるんですねっていうことになっちゃうんですよね。の黙示録の2章の8節から11節、スミルナにあるっていうところね、はい、2章の8節、
じゃあ読みます、はい、今いまし、違う、
2章、
あ、2章、あ、ごめんなさい、はい、1章でした、
はい、2章の8節、はい、
スミルナにある教会の御使いにこう書き送りなさい。はじめであり、終わりであるもの、死んだことはあるが、生き返ったものは次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。しかし実際はあなたは富んでいるのだ。またユダヤ人と実証してはいるが、その実ユダヤ人ではなくて、サタンの街道に属する者たちにそしられていることも私は知っている。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちのあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。
そうですね。ここにまた死が出てきて、そしてこの苦しみを恐れてはならないってありますよね、そして周りではね、なんか兄弟であると思っている人たちが実はサタンの街道に属するもので、そいつらが、絶えず自分たちを責めるっていうね、そういう中にある。でも誰も理解できないようなそういう苦しみっていうのはね、私は知ってるよって言ってね、貧しさも、そしてそういう霊的なね、に苛まされている状況も 私は知っている、うん、でもさらに今度ね実際的な迫害もあの、ね、投獄の目にもあるかもしれないけど、うん、その苦しむことを恐れちゃいけない、
ね、でも本当だよね、うん、その苦しみが実際にこれから、
うん、
あのまあ、今もだいぶそうなってきてるけど、
うん、
その望まないならばイエス様がここで苦しみを恐れてはならないって書くはずないもんね、
うん
うん、だからやっぱりあるからこうやって慰めとこう励ましの言葉を書いてくれてるんだよね、
うんうん、そしてゴールがねその投獄から解放されるっていうんじゃなくて、うん、まあ解放されるのことになるかもしれないけど、うんうんうん、死に至るまで忠実でありなさい、うん、そうしたら命の冠を与えるからねって、うんうん、ね、だからゴール間近なんだよって命の冠をゲットしなさい、
うん
ね、
それがあのハッピーエンディング。
そうですね、
で、うん、あの、うん、私たちは、
うん、
投獄されたらそこから出られるのがハッピーエンディング、うん、あの、うん、この体なんで、うん、と思いがちだけど、
うんうん、
主から見たら殺されて、うん、あの魂が自由になって、うん、主と共に行くのがハッピーエンディング、
うんうん、そうですね、
うん、そこでもまた見方が違うね、
見方が違うね、
うん、
ヨハネ第一の手紙の5章4節5節ヨハネの手紙第一ね、うん、5章4節から5節
はい、なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つものは誰か、イエスを神の子と信じるものではないか。このイエス・キリストは、は
い、まあ、それでいいです
、はい、
テモテ第一の手紙の6章12節
第1ですか、
はい、
6章
あで6章の12節、
はい、12節信仰の戦いを立派に戦い抜いて永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な証をしたのである、
はい、あ、すごい、この施設すごい、あ、こういう本当になんか生きたものになってくるね。
の戦いっていうのはね、
こういうことだよね。
もう今まで走ってきたんだから、
うん、
最後まで走り抜きなさい、ね、
うんうんうん、
そしてこの困難に見える時こそ神様が働く舞台なんですよね、うん
うんうんうん、すごくあの苦しみを恐れない、うん、死を恐れない、
う
ん、
そうですね、
そういう気持ちにこういう御言葉に触れてるとね、うん、
なるよね、
だんだんなってくるよね、やっぱり、はい、信仰がね励まされる、
そうね、そこに御言葉の力ですよ ね、
だね、
ヘブル11章の
自分にはそんなにない
ない、
うん、そうそう、でも真理はね私たちを自由にしてくれる
から、ね、
真理、真理でないと、うん、この世のものの考え、
うん、
悪魔の、うん、があの世の人に与えた常識っていうのはこの世のこの次元の時間と場所の制限の中に、この箱の中でどうやって生きるかという、そうした狭いね閉じ込められたものの考え方、でもそれは自由じゃないですよね。でも真理は私たちを永遠に自由にしてくれる、ね、時間を超えてものを見えるようにしてくれる、空間を超えて次元を超えて自由な自分たち の、 このいただいているこの命っていうかね、それがどういうものであるのかっていうのを思い起こさせてくれるじゃない、それが真理だよね。真理はあなた方に自由を得させるってあるわけですよね。このヘブルちょっと見てみましょうか。ヘブルの11章13節から16節
13章の、
いや、ヘブル11章、
あ、11章
13節から16節、
はい、
はい、
13節、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している、もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。
うん、そうですね。
すごい。
だから私たちの運命は本当に、この来るべき都に対して止められているべきだし、うん、そしてもう今日が最後であるかのように、うん、そして今私たちがねできることがあるなら、そして主が示されたら喜んでそれをするっていうね。最近パッションのジム・カビーゾーの動画アップしましたけど、ご覧になりましたか？まだダークトゥーライトにちょっとアップしてるんで、
アルファオメガにもアップしたと思います
。アップしますね。ジム・カビーゾーがそのパッションの映画に出てくるイエス様ね、
うんうん、
彼が最近の講演っていうか、うん、彼のメッセージで本当に霊感かなりされてますよね、
うん、すっごいメッセージ、
ね、それは本当に自分の命をね救おうとして逃げるじゃなくて、うんうん、戻ってきて、
うん、
自分の命を与えるチャンスを逃さないでくださいってね、うんうんうん、ぶつけてるよね。
すごいね。
でそれはやっぱり今意外と真剣にね、今のアメリカの事情を受け止めている、うん、こう目覚めたクリスチャンたちは、うん、本当に今がその時だっていう感じ持っているようですよね、うんうん、だってそれは自分の仕事を失うかもしれないでしょ、うん、でも子供にワクチンを打たしちゃいけないというね、
うんうん、
本当に僕は当然だと思うんだけどね、うん、そういう政府の方針に立ち上がってるわけね、
うん、
本当にこう理に、理屈に合わないことを主張している政府、そして実際に苦しんでいるその副反応とかでね、障害ハンディにハンディキャップになって、うん、なってしまった人がもう2700人統計だけで、でもそれは
生涯
それ一生、うん、アメリカだけなんだけど、うん、それで
ワクチンの副作用は、
うん、
生涯なんですよ、
うん、生涯なんだ、
うん、
すぐ終わらない、
うん、終わらない、
うん、それがなんていうか統計で出てくるのはわずか10分の1以下の人たちだっていうから、うん、何万人もいるでしょうね、うん、でもそういうことをもう人々は知り始めていて、立ち上がっている人たちが本当に多いですよね。それが
なんかさ、日本、
うん、
そうだよね、
日本でも言ってすごい励ましだったのは、うん、そのヤフーニュースにね、
はい、
政府が、
うん、
11歳以下の、
うん、
ワクチンを許可して、
うん
うん、
承認したっていうの、許可した
、11歳以下、
うん、っていうニュースだったわけ。
つまり小学生、ね、
日本で
だから小学生だ、
できるんだよ。でアメリカでは安全性が立証されたって書いてあったの。それに反応してる人何百人、
うん、
反応っていうといい反応の
じゃなくて間違ってるんじゃない、
うん、反対派、すっごい怒ってる人たち、
うん、
なんでこれが、
うん、
安全だと言えるんですかって、
うん、その一人ね、
うん、
13歳の女の子がいやそれアップしました、
うん、見ました、うん、それ、うん、 だからね、私はその日本でそういうふうにたくさんそのニュースにコメントしてるわけなんです、ね、すごい励まされた、あの正気を保ってる人たちが、
まだいると
たくさん、何百人といる、
ね、
で怒っている、こんなあの基地が始めたことはないって、
そうだよね、
大人が自分の意思で受けるのは仕方がないけれども、11歳の以下の子供、そんな選択権
ない、見えない、分からないのにね、
そんな子たちにね、なぜこんなひどいことをするんだって、多くの人が怒りのコメントをしてました。
で、あの
間違った同調圧力もいいところですよね、本当に。狂気の沙
汰、ね、
本当狂気の沙汰、
ね、ひどい。
僕のはアメリカの、ね、情報なんですけど、あのそのマディっていう人がいた
そうですね、
はい、
はい、
何マディ？
キャリー、
キャリーマディさんがあの最近のその動画で、彼女の話しているやつがこうあったんですけどね、その中で彼女はあの自分のそのドクターとしての資格を失ってでも、私はあの、アンダーグラウンドドクターとして皆さんを助けたいです、で、あの売り買いができなくなっても、お互い助け合えばやっていけると思いますって言って呼びかけてる。
私たちそういう風にしてったらいいって本当に思う、
今のこのね大変な時期にあのすごく励ましなのは、そういう真のこう神を恐れる人たち、そしてあの目覚めたクリスチャンがすごい立ち上がって、それこそあの、賢いものは大空の輝きのように輝きっていうね、そのテステモニーがねすごいねあの霊感なんですよ、あの、これ生きたあの信仰に生きる人たちをこう見れて、あ素晴らしいなってね、あの励まされますね。じゃあヘブル12章の1節から2節ヘブル12の1から
12の1から2、
はい、
はい、こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者でありイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。
アーメン、
アーメン。
で、まあまあ、ピリピの3章9節から11節、
ピリピ、
はい、
ピリピ3章、
はい、
3章何節でしたっけ？
9節。
9節。
はい、
はい、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰のによる義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、その死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのである。
うん、だから、あのキリストのうちに自分を見出す、ね、で、その苦難に預かって死のその死の様と等しくなりってあるでしょ。
これは観難通るっていう感じがします
ね。うん、そうですよね。でも苦しみを恐れてはならないってね、死を通して命の冠に預かりなさいっていう招きがあるじゃない、
はい、
その復活の力を私たちは知っているので、私たちは死をもいとわない、苦しむことをいとわない、で全て捨てていくことを意図はない、だからそれはもうそこに栄光の冠待っているわけ、ね、パウロの願いはそれだったわけ、キリストと同じようになることだったわけ、 別に自分がキリストだって偽りキリストになるんじゃなくて、
うんうんうん、
キリストのうちに自分を見出せるように、
うん、
つまり私たちはキリストの招きに応じて、うん、御足の跡を踏み従うようにと、ね、召されてるわけでしょ。やはりそのキリストの霊が一人一人を通して輝く、ね、でこの世にまだキリストの技は必要だわけでしょ、うんね、私たちを通して、うん、主はその愛の技を完成させたいわけですよね。
うん、
うん、じゃあ、最後に祈りましょう、
はい、
ね、
あ、すいません、
主を感謝します。ハレルヤ、プレイスオフォーでイエス様、本当にありがとうございます。あなたの愛、感謝します。で日々私たちはあなたとつながりを持ち、
うん、
そしてあなたに、生きていただくことです。主を本当に感謝します。エーメン。どうぞ今私たち一人一人に、聖霊をください。満たしてください。あなたの思いが私たちの思いとなりますように。エーメン。で皆が崇められますように。私たちを通してあなたの光が輝きますように。その全てを通して皆に栄光が記されますように。感謝します。イエス・キリストの皆を皆を通してお祈りいたします。